皆さんこんにちは、ビーコンのこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さあ、7月に入って最初の放送となりますけれども、うん、いきなり暑すぎますね。
暑すぎて外で呼吸できないの、
皮膚も
呼吸できないぐらい。なんか南国に来たような日差しが強すぎて、
ふわっとしますよね。ちょっと夕方日陰があるだけでもホッとする、うん、感じがありますけれども、ね、皆さんこの夏、暑い夏を楽しむ予定なんかはあるんでしょうかね。いろいろプールに行ったりとか、
ね、そうそう、
夏祭り、
沖縄にちょっと行きたいなと思ってますけど。
あ、いいですね、
はい、そのぐらいで。
坂本さんって泳ぐんですか。
はい、あ、泳げる。あ、泳げる。普通に泳げますよ。いや、地元が福岡なんで海沿いだったんで、はい、海でも普通に泳げるし、まあ、プールも普通に泳げる、まあ、ちっちゃいはスイミングやって泳げるし、はいはい、で、僕、そうだ、せっかくラジオなんであれなんですけど、その、うん、小学校1年ぐらいの時に離岸流ってあるじゃないですか、海の事故によく死ぬ、うん、やつで、普通の海岸なんですけど、いきなり沖の方にものすごいその流れがあって、うん、でそれにはまっちゃうとビューってワープしちゃう、うん、するぐらいのスピードで、
あっという間なんですよね、
沖に行っちゃうんですよ、ね、で僕は4キロぐらい流されて、
え、4キロ。
でそんでいとこと2人で、2人のスイミングをちゃんとやってるんで泳げるんですけど、はい、まあ、浮き割って泳いで戻ってきたっていうのがあるんですけど、
どうやって回避したんですか。
まあ、普通にあれは横に泳ぐのがいいんですよ。
横にね、
横に離岸流にはまった場合横に泳いでください。
前にどんどんどんどん行く。
そうそうそう、で横に泳いでそれ抜けると持ってこれるんで、
横抜けられる結構なパワーじゃない、
結構なパワーなんですけど、だからその前に離岸流やばいぞって絶対書いてあるんで、海水浴場行ったらそこはもう気をつけてほしいと思いますよね。いや、それで本当に毎年じゃないですけど、僕の地元は結構遊泳禁止なのになくなってるんですよ、何年かに1回。本当に気をつけてほしいと思いますね。
遊泳禁止になってるとこはそれなりの理由が、ね、
そうそう、
ありますからね。
あるし、そうですね、うん、まあ、OK のところでもやっぱその流れあるかもしれないので、うん、本当に、ね、自分もお子さんも、ね、気をつけてあげてほしいと思いますね。
なん、はい、まあ、で聞いたかというと、私は結構大人になってから海には行っても入らないタイプなので、うん、坂本さんは、まあ、お子さんいらっしゃるからね、うん、一緒に入るっていうのはあるのかな、うん、それともこう、ね、リゾート感だけを楽しむタイプなのか聞いてみたかった。
そうですね、まあ、あんま泳げるけど泳ぐのあんま興味ないんで、うん、リゾート感でいいやっていうのはあります
ね。そうですよ、バシャバシャね。だ、海で大人が本気で泳いでるとちょっとびっくりする感じは、ね、
いいじゃん、外国人の方もいらっしゃるよね、
結構、
はい、うん、
ボードとかも持ってないのに、うん、あの人はどこに向かうんだろうみたいな泳ぎ方するのも、まあ、それも楽しみの一つだなという感じで、ね、まあ、夏のイベントといえば明日坂本さん、そして明後日真淵さんがね、うん、はい、
エキスポ、
エキスポということで、
そうですね、お子さん、オンライン、パワードバイお子さん証券のブースもありますので、はい、はい、
坂本さんは明日の朝ですよね、は
い、そうですね、明日の朝、
10時半
から、はい、10時半から、うん、20分10、はい、そのぐらいから、はい、半からやります、
うん、馬渕さんはあさって土曜日のお昼1時10分からですね、は
い、
それぞれ50分間ということで、は
い、と
事前に申し込みをすれば無料で行くことができるんですよね。
そうそう、僕のブースもあるんで遊びに来てくださいとか言って、
はい、何としてるんですか。
あ、自分の本配ってるんですよ、ね、はい、
え、もらえるんですか。
あ、ただで、ね、配って
ますので、行きましょう、はい、ということで、まあ、大イベント開催、うん、ね、ということですので、はい、ぜひ皆さん夏の楽しみの一つとしてね、はい、今週末も楽しんでみてはいかがでしょうか、うん、さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬渕さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。日経平均は下げ幅500円を超える大幅安となり続落して引けました。前の日の欧米市場での株安を受けて、朝方から東京市場でもリスクオフの流れとなったことに加え、ソシオネクストの大株主一斉売却に半導体関連株全般が連れ安となり、指数を押し下げました。 日経平均は終値で 3万3000円を割り込みましたが、この状況をお二人はどのような見方をされているのか、そのあたりもお聞きしていきたいと思います。
そうですね、まあ、まずソシオネクストの解説は、まあ、あんまりこの番組で解説をしてもなって、もう多分ザラバで皆さんかなり、はい、もう聞かれたのかなとは思っているんですけど、まあ1262万4800株の株主売り出し発表と、いうことで、まあ、保有している富士通、パナソニックホールディングス、政策投資銀行ですね、まあ、こちらの全株式を売却すると書いてあって、これが発行株式数の 37.5% の規模ということなので、うん、いや これはさすがにこんだけ上がってるし、ね、下げないと売れないよねっていう、まあ、話もありますし、まあ、こんなに売りが降ってくるんだったら買いたくねえよ、利益確定しようという流れがあるんじゃないかと思ってます。
これこんなに一斉に売っていいんですか、そも
いや、まあ一応ロックアップとかいろいろ多分あると思うんですけど、そういう条件はもうクリアしてるはずなんですよ。多分まあ最悪 1.5 倍になったりとか2倍になったら売っていいとか公募からとかあるんですけど、期間も大体これ半年なんで、でこれはまあ半年以上もう上場して経ってるというのがありますと、いうのと、あと、まあ、よく今の、まあ、今日、まあ明日多分ね、多分ある程度下がるかもしれないですけど、うん、今日の段階って意外と6月の頭ぐらいの水準なんですよね。
ああ、そう言われてみればね、
そんだけ高かったんかみたいな話。
そっか、
はい、うん、ですよね。
そうか、需給がまあこのように悪化したとしても、うん、まあ、そんなに問題ないような売り方
だ、売り方なのか、うん、まあ、このぐらいの数が、まあ、株価で売れる、まあ、当然ね、2万8000円で売ればいいじゃねえかとか思ってる人いるかもしれないですけど、やっぱり売れないから、
そっかそっか、
うん、まあ、でもね、その2万何千円かのところに、うん、どのザラバで売りますとかでかい株ずっと置いといたら怪しいなって絶対思って誰も買わないからさ、うん、そうそうなんですけど、まあ、あとは株は上がるから買うっていう人もいますからね、うん、実際ね、はい、
確かにこれ高すぎたっていうのもあるんですか。
でもまあ何をもって高いかというと、うん、PR でいうと今で33倍ぐらいでしょう。だから意外とそんなむちゃくちゃ高いわけでもないかなとは、うん、はい、成長感があればね、うん、思うんで、うん、だからまあ、うん、まあでもやっぱり投資もう株主としてはここで資金は回収したいよねってあるし、うん、まあ政策投資銀行なんか持っててもねえっていう話なんで、やっぱ売って次の人に貸すっていうのはこう仕事なんで、うん、はい、ですし、まあ富士通もね、実際まあ利確というんで、他のパナソニックもそうですけど、他の事業に使ったり、まあ債務圧縮するのを使うのか分からないですけど、やっぱりその、利益は確定するっていうのはやっぱ基本なのかなとは思ってますから、
うん、結構利乗ってくるわけですよね、これね、その時から考えればこれらの企業さんね、
はい、まあそれは乗ってるでしょう ね、は
い、じゃあ結構自分たちの新しい事業に投資お金回せる、
うん、そうそうそう、だからその売った会社はやっぱりプラスなんだろうなと思っているんですけど、まあ今日ちょっと地合いが、ね、悪いので意外と、はい、
拡張されましたね、
大きくね、その株価が上がるっていうことはもうないんだろうな、ないだろうと思うんですけど、まあ、パナソニックホールディングスは今日は0.53% 安ですからね、うん、
で先ほどから話題にしてます6526のソシオネクストは今日は5000円、昨日と比べて5000円安の 16,950 円で引けています。
まあやっぱ大きいね、先はな、富士通はプラスですね、今日は 1% ぐらいのプラス、うん、弱のプラスです。はい、
さあということで、まあ、今日の日経平均の状況を振り返りましたけれども、はい、それでは海外の指標など、はい、資料を見ていきましょう。
まず6月30日からの、PC デフレーター見ていきます。これ見ると、全体総合に関しては結果は予想通りの 3.8 なんで、前回に比べて落ち着いてきましたね、うんうん、で、あとそうですね、コアのところも 4.6% 台と落ち着いてきているというところです、うんうん、はい、で今週結構話題になってたのはこの ISM 製造業の景気指数が50を割れ続けている時期が続いていると、
そうですね、ずっと割れているという
か、割れていて、それがもう今回もかっていうのでまたこう悪化材料として材料視されていますし、あとは下の段に書きました、あの逆イールドもまた拡大しているので、この2つですよね、 ISM の製造業が50を割れ続けていることと、 まあ、イールド逆イールドがの差がまだ拡大している、この2点が何かこう景気後退局面の話題にはなってますよね、
う
ん、は
い、そうですね、うん、まあ、PC をまあ見ていくっていう話はまあいろいろあるんで、意外とこれが下がってるのもいいのかなと思うん
で、
うん、
いい材料ですね、
まあ、ここはちょっとまだ高いかなと思うんですけど、うん、あと、ISM に関してはまあそうですね、まあ世界各国でも結構悪化が目立っていて、うん、まあ、米国以外の50割っていう国がちらほら出始めるみたいな状況になってますので、はい、まあ、その辺もちょっと心配だなと思いますし、うん、まあそうですね、その辺を見ると先行指標が悪化してるからまずいんじゃないっていうのもあって、それに逆イールドを見るとほらこれでロジックは完成だろうみたいなことを言ってる人いるかもしれないですけど、いやでも ね、逆イールドに関してはなんで逆イールドになるんですかっていう話もあるじゃないですか、うん、はい、だから、まあ、短期金利はまあ高いと、で長期金利は低いと、だからこれどっかで利下げあるんだよっていう普通のその姿じゃないっていうことだと思うし、だから逆に、まあ、利下げができる余力を持っているっていうのはやっぱり強みだと思うから、
政策の余地がありますからね。
そうなんですよ、だからそこはねすごく大事かなと思っているので、逆に言うとだからあかんっていうことはないと、はい、思いますし、景気が悪くなっている時の逆イールドはやばいですよ確かに、うん、まあ、今は悪いのかって話もありますけども、うん、急激に悪くなっている時逆イールドはまずいけど、今の逆イールドってどっちかというとその金融政策の狭間で動いている得意なものっていう説明もできるかなと思ったりもしますけどね、うん、はい、
なので一応こう、はい、再計として先週もお伝えしたその住宅ローンが 6.7% 平均値にもかかわらず新築の住宅件数が伸びてくるっていうことは今の説明の逆というかね、
逆というかも強気な人もいるし、待たなくて買うっていうことは先の感があるからなんだよ、
消費欲も高いし住宅も崩れていないっていうところから、こう悪い材料と良い材料は混在してますけど、トータルで見るとやっぱり良い方向に落ち着くのかなっていう流れになりますよね、
はい、そうですね、僕もそう思います。やっぱりでもただあとは賃貸が高すぎんだよみたいなのは多分意外とあるかもしれないなと思っていて、うん、だからやっぱり日本でもやっぱちょっとその家賃がもったいないから家買おうぜが多いので、それもやっぱりあるのかな。だからやっぱり家賃って下がりにくい部分があるんで、うん、僕の事務所もね値上げあったんですよね今回。
あ、本当
ですか。だって地区だってもう10年近くなるんだけど、
どれぐらい何パーぐらい上がったんですか。
1割か、1割ぐらいか、
結構大きいですね。
1割弱か、あ、ごめんなさい、1割じゃない、ね、5% ぐらいだ、5% ぐらいですね。いや普通だって新築の値段よりは下がるでしょうと思うんだけど、意外と今の募集する賃料を上げてて、それで意外と入ってるから、それより安いからいいだろうみたいなロジックだったんですけど、
立地がやっぱいいってことですよね。
どうなんですかね、分かんないですけど、でもやっぱりアフターコロナで入る人が増えましたね。やっぱり、はい、外国の方が出てた後はやっぱ空いてたんですけど、最近埋まってきてしょうがないって反抗しましたけどね、う
ん、どこも上がってるんですか。坂本さんの事務所人気そうだから、
いやちょっと僕の特殊なんで、僕の事務所なんですけど、うん、やっぱオフィスはやっぱりまだ緩いですよね多分、うん、まあ、中小オフィスはね意外と強いみたいですけどね、なんかそんな話はよく不動産の方にお聞きしますけどね、
サイズがだから小さめな物件は割と高値になっていて、うん、大きめのオフィスなんかはちょっと厳しいのかな
って。そうですね、はいはい、これも日本もやっちゃいましょうか、はい、食い込んでもいいので、はい、お願いします。
日本に関しては、日銀短観でいいですかね、まあ、製造業が好転してきました、うん、7四半期ぶりに改善ということなんで、うん、大企業製造業の、まあ、数字が改善してる、これ良かった内容ですね、はい、
これね中小企業も良かったんですよ。あ、意外と、そうですね、全部良かったんですよ。でこれ何なのっていう話ですけどね、うん、はい、
まあでも、うん、製造業が追いついてきたというのはいいですよね、
うん、っていうことは多分値上げ効果の浸透なんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。
なので非製造業もともと良かったですけれども、うんうんうん、それに、まあ、連れ出す形で製造業も良いと、はい、で具体的に中身を見ていきますと、うん、設備投資のこれからの計画値がさらに増えそうだというところで、うんうん、今年23年度に関してはプラス 12.4% に上方修正されています。うん、あと、まあ、長浜さんの試算によればどれぐらいの規模になっていくかというと、うん、103兆円ぐらいまで設備投資が今年増えそうだってなると過去最高の水準まで 拡大するので、これは景気強いね。
そうですね、国内回帰の、ね、部分もこの円安からあるでしょうし、
うんう
ん、まあ、DX はずっと、ね、あるんでしょうけど ね、はい、だからまあでもそれは非常にいいことですね、うん、あとは天野さんあれですか、想定為替レートのところチェックしたいですね、はい、
坂本さんが必ず、はい、確認しましょうとおっしゃってるところですけど、はい、ドルのところは、6月調査なので、うん、132円40銭ですかね。
そうですね、はい、うん、右の、YouTube 見てる方は、右の2023年の、米ドルのところの 132.43 のところですね、うん、まあ、ここを、はい、見てるといいんじゃないかと。
今からちょっと帰り今はありますよね。
そうですね、まあ、若干円安に修正されたぐらいなんですけど、うんうん、まだまだ、132円と144円なんでね、
う
ん、だいぶの帰りがあるかなというところですかね、うん、
はい、さてここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ3万3000円どう見るか、は
い、いやでもしぶといって言ったらちょっと言い方良くないんですけども、はいはい、僕は一応日経平均ショートっていう話で3万3500円で半利きって話をしてるんですけど、うん、
すごいタイミングです
よね。いやでも抜けるかもしんないけどね、うん、いや本当はだからさ、多分一番、まあ、今のイメージだったら3万3500円で半分ショートして、うん、まあ、もし3万5500円に行ったらそこでもう半分ショートして、うん、3万4500円のポジションを作って、まあ、いけんだろうっていう感じなんですけど、うん、まあ、そこまでいけばね、結構、まあ、下がるかなと思ったんですけど、うん、意外と強いなという状況でして、これ背景はじゃあ何なんですかっていうと、うん、やっぱり外国人投資家、まあ、先週の現物ね、開口してますから、大幅に、はい、やっぱりこのが切れないというのがあるなと、うん、もう需給の問題ですよねと、あるんですけど、まあ、今日の下げとか見ててもね、なんか気持ち悪いなみたいな、その、うん、いろんな銘柄をなんか売られるなと、だからその、うん、マザーズもそうですし、うん、まあ、主力もそうですし、うん、まだちょっと指定株が上がったところ もう崩れてるし、うん、ってなると、やっぱかなりもう総悲観みたいな、うん、まあ、IPO の一部だけ気を吐いているという、まあ、状況になっていて、まあ、結構投資家は、なんかちょっと、明日もどうせ下がるんだろう、週末だしみたいになると、意外と、損失できえなって思ってるから、って、ね、いらっしゃるんじゃないかなと、思うんですけど、意外とこれは厳しいよね。だから耐えどころかなと思いますけど、もし、決算を、まあ、決算を、まあ、先回りして買ってる人ですとか、うん、まあ、あとは業績もそうですけど、そこがちょっとまあ厳しいというか、まあ、誤算でもないですけど、まあ、こういう下げに巻き込まれてしまうことってどうしても出てくるんで、まあ、よくね、こういうラジオとか聞いてると、まあ、ちょっと我慢のしどころが来ましたかねみたいなことを言う人がいて、でもまあ誰しもがちょうどピンポイントでいい位置なんか買えないから、うん、だからこれはね、まあ、しょうがないって言われるんですけど、まあ、分散して買ってるんだったら、まだ余力あるんだったら、あ、安い突っ込んだと思ったらまた買えばいいわけだから、まあ、そういうのもなかなかできる、できないっていうのは人それぞれなんですけど、うん、まあ、余裕ある人はまあもうちょっとね、明日も金曜とか下がるかなみたいなと、いいとこあったら買うぐらいでいいんですけど、まあ、今持ってる方は、うん、ちょっと突っ込んで買いすぎちゃった方も、ね、いらっしゃるかもしれないし、それが、この上げ相場についていけなかった方々、うん、だと焦って買っててまたやられたんかみたいな、だから今年やられしか食らってねえよみたいな人も意外といるかもしれないし、うん、まあ、そういった自暴自棄になるポジションっていうのは本当取るべきじゃないなとは思います。一回は落ち着いてくださいっていうのが、ね、うん、大事なんです。こんなやられたら落ち着けねえよっていうのももったいないんで、うん、落ち着いてほしいなと思っています。
でも3万3500でショートとおっしゃってて、はい、うん、はい、それもしやってたら結構値幅取れてます、ね、
うん、そう、現状ではまあ1000円弱ぐらい、うん、まあ、取れて、
それ
は
もう確定しちゃって
る。いや、もう全然そのままにするでしょう、やっぱり、はい、やっぱり PR は高いですし、だってまだ今さ、今の時点で3万2700円割れぐらいでしょう、うんうん、だからまあ売ればそれなりに700円800円ぐらい取れるんですけど、うんうん、いや、ここまで来たら放置じゃない。
放置か。
で、多分これだけやってる方はまああれですけど、買いのポジションある方がいたらヘッジにもなるから。
買いのポジションと考えた
ら。そうなんですよ。
だから売りだけだったら。
うん。売りだけだ っても僕は放置します。
だって
これだって普通にこれ抜けたら下でしょってみんな思うじゃないですか、
爆撃か、
だし、
爆撃を狙うか、
爆撃だって爆撃だって5800円ぐらい取った爆撃の後だから、
はい、そうですね、
5000じゃない、5000ぐらいか、5000ぐらい取った爆撃の後だから、まあリスク取ってまた爆撃になってもいいじゃんとりあえず、だからこれが 2,3,000円食らっても、うん、半利きの 2,3,000円食らってもいいし、まあ半分、うん、売ってで 2,000円上がったところでもう残り売って、うん、でちょっと担がれて売ったとしても、まあ今までのやられの3分の1ぐらいに、うん、その、うん、まあ26,500 円で買って、3万800円で売ったポジションの3分の1ぐらいしか損しないわけだから、うん、どうってもいいじゃんっていう、
そんなにうまく気持ちがね持っていけて動けるのかどうかっていうところですけど、
意外とリスナーそのままやってますみたいな人がいて、ちょっとやっぱ責任感重大だなとは思うんですけど、やっぱ相場感を話さないと、うん、ね、面白くないからね、うん、
ただちょっとねこの7月に入ってからこう下げていってるのはありつつも、うん、はい、そのここまでの相場の上昇で一旦利益確定という方も多いじゃないですか、うん、でその資金が何かを見てバッとまた流入して上げてくるみたいな
こと、うんうん、まあでも一応 MRF の動向を見てると、マーケット MRF やってる証券会社も減りましたけど、うん、まあ、一応待機資金は5000億以上増えてるんで、うんうん、だからまあ入れたい、でも入れたいと思ったらみんな3万円ぐらいから売ってるから、そのぐらいいかならないと買わないんじゃない、うん、出てこないんじゃない、
じゃあもう本当に利益確定した方ももう様子見の段階で、うん、そうということで、そうですね、
で、まあ、この後じゃあどうなるのっていうのをみんな多分知りたいところだと思うんで、うん、ちょっとお話しすると、まあ、この上昇はじゃあ何だったのかという話に、まあ、なるわけですよ、うん、まあ、そこの説明はまず、日経が上がった理由、外国人買いました、そうなんだけど、やっぱ業績に着目してね、外国人としては買ったと思ってるんですよ。で、この業績がですね非常にいいというのをみんな、まあ確信じゃないけど予想して買ってるんだよね。で、あれ、まあ1割以上株価、まあ直近で上がったわけだから数ヶ月で、ということは、その人たちが納得するような決算が出てこないと、うん、意外とな、うん、だろうねっていう、その買いすぎたなとか、俺たちの目線もっと上だったんでこの決算って売らなきゃいけねえぞ、利確だから始まって投げも人も出てくると意外とヒュー下がっちゃうかもしれないと、
心理的にちょっと難しいかもしれない、
ね、難しいかもしれないですね。だからそこの部分がね心配だなと思って、
7月の決算大事、
そうだから7月のもう終わりぐらいからチラッと見えてきて、8月のもう一周でほぼね、まあ、こんなもんだろうっていうのが分かるから、そこで売られるときついね。ただ円安がこんだけ進んでるから、まあ、それで株価上がってきた部分もあると思うけど、いや意外とやっぱり製造業いいんじゃねえかなと思うんですよ、うん、で一産の業績が良かった企業は崩れないんじゃない、うん、で米国も自動車の販売台数の予測みたいなのがね、出てましたけど、大体まあ前年比で2割弱ぐらいかな、伸びますみたいな話あったから、うん、もう売れるっしょみたいなまあ感じかなと思ってるわけですね、うん、なのでまあバタバタせずにですね、まあ、下行きはねまたいいタイムがあったら戻せばいいし、まあ、上行ったら売りますばいいしっていう感じなんで、そこでまあ基本的に CFD はまあいいかなと、まあ、仮にね3万5000円まで行ったとして、5500円まで行ったとして、まあ、ショート入れて下がればまた5000円口の可能性あるわけですから、うん、だからまあその辺はちょっとオーバーシュートしたところはさらに売りましたいなっていう、だから今の PR が15倍ぐらいなんで、これが情報修正して15倍だと、まあ、どのぐらい情報修正するかは分からないですけど、まあ、ある程度2万、まあ、3万4000台に行って、来年の、増益まで織り込むような動きがあればですね、2万5500円というのもあるかもしれないですけど、まあ、基本ないと思うので、まあ、ショートっていうそのポジを持っているので、やっぱりそこで個別株とかセクター戦略が生きてくると思うんですよ。だからその辺をまあうまくね、やっていただければいいかなと思ってます。ただ輸出関連企業中心にやっぱり円安メリット株を探すというのが、やっぱ基本戦略だなと思いますね、
はい、まあ、ちょっと全体的な話なんですけど、うん、CFD はその先ほどね7800円とかの値幅取れてもまだ持っといた方がいいんじゃないという、うん、今回はそういうお話でしたけど、うん、CFD 全体的に見て、うん、そのちょこちょこ利益確定するよりは大きい見通しの中で、うん、長くあれ、うん、一定期間長く持っておいた方がいいものなんですか、
うん、なるほど、いい質問だな。それはね なんでいい質問かっていうと、まずこの番組が週に1回しかないわけじゃないか、はい、でだから週1回しかサポートができないわけですよ、皆さんにサポート振り返りも含めてですね、はい、できないわけですよ。だから少なくとも1週間以上は投資するわけで、それが1ヶ月3ヶ月ぐらいのタームでは少なくとも見てて、まあ、僕1年ぐらい伸びてもいいと思ってるんですよ、うん、だそのぐらいのタームで見てるので、だからその1割って大変1割じゃん、ごめんなさい、1割じゃん、だから700円って、はい、何割、何パーになるのか、3パーぐらいか、うんうん、2、3パーぐらいはノイズでしょって思うんですよ。だからやっぱりそのぐらい長く日経金見てると、大体もう1年とか見ると、ボックス上下、めっちゃ振れる日はもう数十パー、40パーだ、50パーだ振れる日あるから、上下でね。でもまあ、そうじゃない年は、まあでもやっぱり20パーぐらいは振れるので、やっぱもう少しね、取った方がいい長いポジション。だからこそ、ドンって売らずに半分売ってるんだよ。うん、だからその間何があるか分かんないから。はい、っていうような、見通しで僕は話してます。まあそれを毎週やったらそれは神だし、はい、またみんなこれラジオ聞くでしょって話になるんだけど、うん、やっぱりちゃんとしたロジックがあってそれは変わらなければ、やっぱりちょっと僕の見通しは1ヶ月半ぐらいね、遅れたけど、やっぱり3万円脱会写真抜けてったわけですから、はい、もうそれでいいんじゃないっていう。だから僕は、まあちょっと日本株は、うん、19の決算見てちょっと修正かけるかもしれないですけど、うん、まあ現状は、ちょっとね、業績の回復を株価が先取りしすぎてるんじゃないかと思っている。うん、はい。
そうまあ、全体的のね、期間の捉え方も伺ってみました。
うん、そうですね。ありがとうございます。はいはい、
以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、岡さんオンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡さんオンラインでは新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡さんオンラインは、岡さん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで展開中のファンディーノプラスについて馬淵さんに解説いただきます。馬淵さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はちょっとファンディーノについて、はい、具体的にお話ししていきたいんですけれども、はい、ファンディーノって今3つのサービスがあります、うん、はい、いつも社長さんに来ていただいている資金調達をして次なる成長していくっていうファンディーノが1点、う
ん
う
ん、これは、ま、真ん中にある、
はい、
真ん中です。 YouTube 見る方は真ん中の青いやつですね、はい、
で、はい、個人の方が15万円ぐらいから投資できるっていうプラットフォームがファンディーノです、はい、でもう1個が右側にあるのがファンディーノマーケットと言われている、うん、まあ、二次流通の場所ですね。資金調達した後に、うん、その株をまた個人間で売買できるようなマーケット、うん、ファンディーノマーケットっていうのがあります、うんうん、それとは別にですね、実はファンディーノプラスというものが、法律の改正に基づいてサービスが今回スタートしています。これどういうものかというと、まあ、IPO 上場がより近くなってきたような、うん、よりそう成長が大きくなってきた企業に対して個人の方も投資できるというふうな仕組みなんですね、うん、こちらがまあ次のスライドなんですけれども、イメージとしては創業期、設立創業期のシードアーリー期に投資できるのがファンディーノ、うん、 より成長してミドルレイターといって IPO とか MA に近づいた段階で投資できるのがファンディのプラスというサービスなんですよね、うん、でも実際これまでってこのより IPO に近いところに投資できる方々って、はいはい、プロの VC さん、ベンチャーキャピタルさんとか、うんね、はい、あとは非常にまあ資金力のあるエンジェル投資家さんしか入れなかったんですけど、うん、ここの門戸を開いてもいいよっていうふうに法律改正が行われました、うん、なので一般的なビジネスパーソンの方々もここに参入できるようになってきたっていうことになります。
なるほど、なるほど。
はい、はい、参加する企業とか投資家の皆さん、うん、それぞれにとって魅力ってどんなところあるんですか？あ、
そうですね、一個一個見ていくと、はい、ファンディのプラスの3つの魅力っていうところがあるんですが、うん、今ご質問いただいた通り、よりこう上場手前の段階で企業さんが残り IPO まで少しあと、うん、まあ、1億なり2000万なり、うん、あとまあ最後のこう資金調達が必要なことってあるじゃないですか、
はい、例えば公募最初にあの上場する IPO のところで、うん、やっぱりいい値段をつけたいじゃないですか、はい、うん、そこで成長をこうキュッとその今まで成長した
人
がキュッとこの、あの斜め上にするためにやっぱりその資金を使って、はい、まあ、B2C だったらまあその CM とか入れたりとか、うん、あー、まあ、B2Bでもタクシー広告にブワーって出たりとかするわけですよ、うん、でそれ見るとこれ上場しそうだなとかそういうのがな
ってタクシー乗ってると分かりますよね。
おー1年後よりやっぱりこれ上場しそうだ
とか、タクシー乗りたくなっ
ちゃいます。そういう宣伝とか広告って、ね、やっぱりそのしたいんだけどやっぱ資金がないから、うん、そういうの使ってやるっていうのが意外と伝統的なんですよね。
そうです
ね、
はい、ブースターみたいなことです。
ブースターですね。
なんで最後の上場手前で、うん、あの入ってきてくださいっていう、まあ、ニーズはあるんですよね、うん、なので企業側としてはそういうニーズがあって、一方でそこは本当にプロの方しか参入できなかったんですけど、そこをまあ、ある程度特定投資家の方に開放するという投資家側にもメリットがあります。でファンディのプラスの次なる魅力の2なんですが、一応やっぱりここの審査ですね、 IPO 前といえどもしっかり本当に達成可能かどうかっていうところの審査はしっかりしていますし、3つ目のところですね、はい、ここは、はい、投資対象、投資できる方々は、はい、うん、結構ここも、制限があります、
はい、
数百万から数千万円の想定で投資ができるので、うん、ちょっとハードルは高い。
これ馬渕さん、うん、ファンディーノはこれ50万ぐらいまででしたっけ、これは。
あ、マックス50万、
はい、ですよね、うん、はい、だからそれよりは多い額を投資できる方を対象にしていると思うんですね。そうです
、はい、かつあの49名以下のルールのところで、
そうか、だから、例えば計算するとちょっと事故るんであれですけど、まあ、あの50万で49人だとそれなりの額だけど、ね、これはもう最後のお金の調達、うん、結構大きな額を調達するから、はい、ある程度の数百万から数千万を、まあ、マックス49人みたいな集め方をするということですね。
できるだけそう、あのお金が出せる方々を49名集めるという形で最後の、はい、まあ、上場に向かっていくという仕組みなので、うん、はい、まあ、魅力的なものは、うん、国の制度の下で構築されたということになります、
はい、そうですね、うん、ここはなんか本当に閉ざされた感じでしたね。なんであれって個人で開放しねえんだろうって思いますよね。
坂本さんとかはこの特定投資家に多分当たってくると思うんですけど、まあ、やっぱ魅力ですよね。
いや、まあ、ただそうそう、でこれ大事なのが多分ね、ファンディーノはそのシードとかアーリー期に投資するっていうのは、うん、やっぱりその、あの将来のですね、うん、そのまあ、上場した時のその、まあ、時価総額の増額分ですよね。だから株価が売った時の株価がすごい何倍とか、まあ、うまくいけば10倍とかどころじゃなくいく銘柄も出てくると思うんですよ、うんうん、でもこれは固く 1.5 倍とか2倍とか、うん、ぐらいのイメージなんだけど、うん、でも、まあ、そのぐらいリスク1年半とか2年とか、まあ、取って1年とか取って、うん、そこで達するんだったら 1.5 倍でもいいよねと、うん、2倍でもいいよねをくるくるくるくるやればいいわけなので、
う
ん、
そっちの方が難易度が低いように感じますけど、
うん、そうそう、だからそれはやっぱりベンチャーキャピタルもそういう投資と、だからシードアリーキの投資でちょっと確率が低いのと、うん、両方やって結構収益を多分整えてきたところってあると思うんですよね。だからファンディーノもすでにやってる方もそうやって資金力ある方は整えてもいいし、うん、でその利益でまた買えばいいわけだしっていうのもあるし、ね、あとは普通の投資家も、ミドルリスクにギリギリになるのかな、まあ、ミドルリスク、ミドルリターンなのか、うん、ハイリスク、ハイリターンなのか、どっちに区分されるかちょっと分かんないですけど、でもまあ、でリスクを取って、まあ、まあ、いくと、だから債券だとやっぱり2倍になるものとかないわけだから、うん、だからそういうので、やっぱ株式の絡みで取っていくというやり方もあるのかなと思いますけどね。はい、
だからまあそのまだ生まれたばかりのシードアーリー期に対する投資も必要だけど、うん、今言ったように最後のゴール手前で資金ニーズもあるから、どっちもまあ役割としては必要なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、まあ、ちょっとその資金額も大きくなってくるので、特定投資家に該当するかどうかっていう、まあ、審査があるんですよね。で、簡単に表にしたものがこの下の段の方なんですけれども、大体そうですね、一番低いあのハードルの低いものをお伝えすると、
はい、4ですか、一番右の、
はい、一番左のところの注目、うんうん、年収が1000万以上、はい、かつ、うんうん、特定の知識を持つ方っていうのが一番ハードルが低いんですよ。なんで、うん、例えば大学の教授さんとか、まあ、専門的な資格持ってる方、
証券会務員でもいいんですね。これだったら、うん、多分個人でも取れそうな気がしますけどね。
そうなんですよ、はい、かつ年収1000万円以上なので、うん、まあ、結構ここは裾野、うん、制度的に広げたと思います。そうですよね、
証券会務員でいいんだったら一種二種書いてないですけど、うん、まあ、受けて1000万だったらいけるっていうことかなと思いますけど、
そうですよね、
うん、まあ、でも、うん、その右もあります。2番もありますよ。2番も、あ、そう、2番は加えての方かな。
そうですね、
で1が、まあ、あればということですね、う
ん、
はい、
なのでこれが一番低いハードルなんですが、まあ、高いハードルとしては、うん、例えば純資産を5億円以上持ち、
はい、
あるいは有価証券の資産が5億以上あり、うんうん、収入が1億円以上あり、はい、かつ、うん、まあ、有価証券の取引が1年以上あるとか、はい、いろいろ、まあ、規定があるので、うん、はい、ここはあのプラットフォーム上、うん、ファンディのプラスに行っていただいて、うん、いろいろ入力いただくと、うん、自分がどれに当てはまるのかっていうのは一発で分かるんですけれども、うん、一番低いハードルが今回これになったので、うんうん、結構当てはまる方もいらっしゃるかもしれないですよね、うん、
これこのハードルの違い、パターンの違いによって、うんうん、投資できる額が変わってくるんですか、
う
ん、
額は変わらないので、はい、参加できるかどうかっていう規定があるので、はい、うん、そこに、まあ、スクリーニングかけて、うん、プラスファンディのプラスの投資家になれば、うん、まあ、あの自分の可能な範囲で投資ができる、うん、参画できるっていう感じになってますね、
はい、ちなみに今上場を達成した企業というのはどのくらい、う
ん、まだプラスからはいないんですけれども、はい、今プラスでポチポチこう募集を始めているので、うん、
これからです、ね、
そう、でもここは実は特定投資家っていうのは大々的に広告とかできない、う
ん、あ、なるほど、
なので今みたいにお伝えして皆様が検索してファンディングプラスのページに行かない限り、大々的にこう勧誘行為とか広告を打ったりとかはできない制度なので、
なかなか広がりにくい、
うん、そうなんです、知ってる人のところにしか情報が行かないっていう、あの規制のもとやってます。
これファンディングの場合はよく募集中の、まあ、銘柄
だんだん出ますよね、
あのメールマガとかに来るじゃないですか、うん、それもない
で、できないんですよね。
なるほど、
なのであのこうやってお伝えしたことで皆さんが興味をお持ちで、うん、はい、向こうからアクセスしていただいて登録していただいたらようやくこちらからご案内できる。
あ、これ対面でかかってくるんですか、長かの人から。
あ、違う、
それはそれ一応一応
かけてこないので、
だからそのログインしたら見れるよ、
うん、とかメールが飛んできたりとか、
メールも飛んで
くる、皆さんが登録していただいたら情報が、はい、まあ、行くという形なので、うん、なかなり規制は、はい、しっかりとした中で、
投資家の方もかなり能動的に動かないと、
あ、そうなんですよ、
たどり着かない、
よっぽど意識がない、あの、うん、高くないと情報は届かないという中でやってます、
はい、なのでファンディーノでこの番組でも、ね、うん、ご紹介しているような企業さんが育ってきて、
う
ん、
そ
うしたら今度ファンディーノプラスに、ね、こう登場しましたよと、うん、
かもしれない、
なったら上場が近いのかなっていうふうに捉えたらいいですかね。うん、これ IPO までのスケジュールっていうのは、うん、ファンディーノプラスに加入したら必ず上場するってわけでもないんですよね。
いや、ない、でも、まあ、
必ずではなければ
ないけど、ファンディーノさんの中でいろんな企業がいて上場するつもりもない会社さんがいらっしゃるじゃないですか、うん、その選択はさすがねえだろうなと思うんですけど、
今、うん、ファンディーノに出てる会社とプラスに出てる会社は、うん、ちょっと違います。
あ、なるほど、なるほど、
完全にプラスはプラスだけ の、はいはい、あの営業活動しているので、
なるほど、
本当に角度が高いところだけをここに上げて、はあ、ファンディーノには出してない。
じゃあみんな好きそうな意識の高いテック企業とかあると意外と人気かもしれないね。あれだって上場で買うかさ、もう IPO 最初当てるかで、みんな躍起になってるんじゃないですかっていう、うん、
難しいところですけど、ね、ファンディーノさんを使っているというところね、ちょっとあの企業への愛着ももしかしたら皆さんもねリスナーの皆さんあるかもしれませんのでね、
はい、そうなので第1号、うん、ファンディーノプラスで第1号案件が去年の11月に誕生してるんですけど、はい、うん、N-2のステージなんで、うん、直前期かの段階に入ってる企業を募集したって感じです、
うんうん、はい、いや楽しみですね、これで実際に上場なんてお話だったらまた、
ね、
はい、 馬淵さんもねこのコーナーでまた教えていただければと思います。今日はファンディーノプラスについて馬淵さんに教えていただきました。ここまでは馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。さあこの試合本当にね読むのが難しいですけれども、やっぱり個別銘柄の選別大事というお話ね、先ほども坂本さんからありましたので、このコーナーをしっかりとお聞きいただければと思います。さあこの試合で坂本さん、馬淵さん、それぞれの注目ポイントを教えていただきたいと思います。
そうですね、やっぱりまあ指数がどっちか分かんないんで、まあ、決算を絡めたやっぱりその売買なんじゃないかなって僕は思うんですけどね、うん、はい。まあ、そんな中で意外と2月決算って200銘柄ちょっとしかないんで、うん、だから意外と探すのって難しいんですけどね、はい。まあ、その中でも、うん、まあ、低 PBR で、まあ、アフターコロナいいんじゃないみたいな銘柄をちょっと持ってきました、はい。
では馬淵さんは。
私も一緒に低 PBR で、まあ、業績がよろしいところを持ってきて、はい。まあ、かつこう資本効率の改善についてこうプランを出している会社ってまだあんまりないんですけど、そういったものをまあ出している企業をちょっと持ってきました、
はい。具体的な動きを始めているというのが見えるっていうのは、
うんうん、そう、これについてはちょっと YouTube のコーナーでちょっと高本さんに議論したりというか、うん、こういう開示どう思うみたいな、
長めに取りましょうか、
うん、そのあたりはちょっと分析一緒にしたいと思います。
いいじゃん、長めに取るならもう僕のやっちゃうもん、時間あるから、はい、先に
今日ちょっとね時間がありますので、はい、ちょっと先出ししてしまいましょうか。う、
ね、はい、いいよ。じゃあ僕はね、3033の朝日かな。
はい、3333朝日、今日の終値は昨日と比べて10円安の、1266円でした。こちら2日続落となっています。
はい、まあ、朝日皆さんご存知の通り、まあ、サイクルチェーンですね、自転車の小売大手ということで、なんですけど、まあそうですね、アフターコロナで、まあ、また通勤をしなければいけない人とか、3年自転車乗らないと意外と痛むよっていう話だし、うんうん、買い替える人っているんじゃないかなと思って。
タイヤはダメそうですね。
そう、自転車確か焼却1年ですね、多分普通に。だからそういうもんだと思って、多分その会計上確か1年なんだよ。そう、だからそういうもんなんですよっていう
のが。30万円の自転車でもですか。
30万円で1年焼却だから30万円以上の自転車でもいいんじゃないっていう、そんな節税する人いるのかと思うんですけど、はい、まあまあまあ、でも、そんな感じで、売上高もですね過去最高となってまして、3から5月の決算も営業利益はねいいですね、まあ、3から5月なんでこれ新学期に自転車買うじゃないですか。だから、実際のところここが一番まあ売上利益多いと思うんですけど、それは前年同期に比べて、まあ売上利益ともちょっと良かったよと、いうことですね。ただここの会社は月次がこう出てますので、月次を見て大体決算が分かるからそんなサプライズはねなかったんですけど、で6月がねあんまり、その月次がね良くなさそうなのがちょっと出たんで株価軟調になってますけど、まあ、意外と、この動きっていうのは続いていくのかなと、思ってますので、まあ、アフターコロナで自転車の3年経ったから買い替えということですかね。はい。まあ、通勤の自転車でコロナ嫌だからっていう人もいたんですが、まあ、そうじゃない人も多分いると思うので、意外と、面白いんじゃないかなとは思ってますけどね。
確かに自転車から離れていたけど、うん、子供時代から、コロナで乗り始めたっていう方、
それ以下上がったんだよ、実際この銘柄は。そうそうそう。上がったんだけど、でもまた通勤の人いるだろうという考え方もありなんじゃないかなと思ってますし、配当も 3.9 で 55% かな、の予想なんで、非常にまあ高くなってますから、まあ、その辺考えると意外と面白い銘柄かなとは思っております。
電動自転車って、うん、 結構買い替えは必要なんですか？
いや、うちあれだよ、多分十数三年ぐらい前に買ったのまだ乗ってるよ。ブリヂストンのやつだけど、まあ一回バッテリーで変えたんですけど、いやめっちゃ持つよあれ。子供乗せるやつ。
ないですね。
そんな感覚なんだ。
いや重いよめっちゃ。
重い。
やっぱその三人乗れるようになってるから。
三人乗れる。
そうそうそう。いやだって前後、前後と親みたいな、そう。だから意外とね、うん、あ、そうそう、あとコメントのあるけど、この値上げもね、意外とうまく吸収できたら収益モデルが変わってくるんじゃないかなと、思ってますので、意外と朝日面白いかなと思いますけどね。
ですね、はい、自転車はパーツもね、うん、あの国内ですね、シマノですしね。
そうそうそうそう。
はい、いいです。結構日本銘柄として、
そうです、まあ、大体中国 で多分自分のところで作ってるの持ってきてたと思うけど、うん、一応アジアでね、はい、なんですが、はい、あの意外となんか値上げとか最近の感じだとずっとなんか低迷してたんですけど、うん、意外と収益の変わるチャンスが見れると面白いかもなと思います、
はい、あ、コメントで、うん、あのチャットの名前もチャリンコさんという、ね、名前が入っている方が、はい、もしかしてヘルメットが売れて売り上げ伸びるかもと思ったけどというコメントです。
ヘルメット一応まだ義務化な、義務化じゃないんで、努力義務なんで、うん、はい、あれはちょっと変わると自転車乗る人減るんじゃないかな逆に思ったりするんですけど、うん、でもまあでも一つのきっかけになるのは間違いないですね。ヘルメット買いに来て自転車買おうかという人もいるかもしれませんし、はい、ね、
安全で軽くて髪型が崩れない、うん、ヘルメット、
ね、髪の毛ね
単行になります。
なんか浮いてるようなやつかな、こんな感じの
それはちょっとスタイリッシュかどうかまた別の話になってきます
、ね、
そうですよね。やっぱり男性はね、あの単発の方はいいなと思いますけどね。いや、
それでもなんか鬱陶しいですよね、まあ、警察の方はやっぱかぶってますけど、かぶっとるねみたいな話ですけど、
はい、ということで、うん、まあ、そんな目線からもね楽しめる銘柄かなということで、今日坂本さんからは3333の朝日挙げていただきました。ありがとうございました。さあ、というわけで馬淵さんの気になる注目銘柄についてはこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。
しゃべくりカブカブ。
この番組は、岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では、リスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしています。この後の YouTube タイムでもね、ご紹介していければなと思います。今日はちょっとサプライズ的に坂本さんのご紹介銘柄をラジオタイムにね、はい、したということで、YouTube からの方、ちょっと残念でした。
大丈夫、真内さんのがあるから。
そうですね、はい。ということで、時折こういったこともありますので、YouTube でご視聴の皆さんもラジオもしっかり聞いていただけると嬉しいなと思います、うん、さあ、お二人、明日坂本さん、そして馬淵さんは明後日セミナーですけれども、はい、イベントですけれども、うん、お二人それぞれどういった、テーマでお話しされるのか教えてください。
僕は銘柄を多くしたいなと、銘柄とか初心者の銘柄を多くしたいなと思います、うん、兄さんの使い方とかね、ポートとか ね、そんな話をします。
はい、私は年後半の相場の見通しと注目テーマ、注目銘柄という感じです。
いや、いいですね、お二人のお声を、ね、生で聞ける機会ということで、
ぜひ岡さんブースに来てください。
岡さんオンライン、はい、岡さんオンラインパワードバイ、はい、岡さん証券さんのブースもぜひ、
はい、
僕も、
はい、ご挨拶は行きたいと思います、
はいはい、ぜひ遊びに行ってみてください。さて、しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。